ルカの福音書16章の19節から31節まで。ある金持ちがいた。いつも紫の小物や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。さてこの貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んで言った。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼は言った。いいえ、父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。
さてイエス様の例え話はとても興味深いものがあります。どれも日常の生活に深く根を下ろしています。その主題は王侯貴族の生活もあれば、漁師の生活もあります。農夫の生活もあれば、商人の生活のことも描いています。さらに主婦の日常の生活の中からも取られています。天国の話もあれば、なんとトイレットの話もイエス様の例え話の中にはあるんです。である人が、例えは神の真理を言葉で描いた絵のようなもの、ワードピクチャーだと言いましたけれども、本当にその通りです。今日のラザロと金持ちの例えのところも本当にリアリスティックに死後の世界が描かれています。あまりそれがリアルなので読むのに抵抗を感じることさえあります。しかし聖書は単に地上の生活をどう生きるかということを教えるだけの書物ではありません。永遠をどう過ごすかということを教える書物です。ですからもし聖書に死後の世界について何も教えていないとしたら、それは不自然なこと、何か大事なものが欠けていますね。また私たちもそういう箇所をスキップして聖書を読んでしまうとしたら、聖書の中心的なメッセージを見失うかもしれません。最近は日本でも死について考えるということがもはやタブーではなくなりました。かつては日本の病院には1階、2階、3階はあるけど4階がなかったんですよね。死を連想させる。1号室から4号室は飛ばして8号室まであっても9号室というのはなかったわけです。それは苦しみの苦を表すからですね。かつて医学は死に打ち勝つこと、死を克服することを使命としていました。しかし今では人は死ぬべきものなんだ、その死をむしろ受け入れてよりよく死に備えさせる、 よりよく人々を生かすということが医学の使命であるということが、認められるようになってきましたね。また生きている間に自分の葬式の準備を済ませる人が増えているといいます。あれは2008年だったでしょうかね、送り人っていう日本の映画がアカデミー外国語映画賞を受賞しました。英語では Departures って言って、皆さんご近所の、図書館にライブラリーに、置いてありますよ。ただで見られますから、ぜひ借りて、見ていただければと思います。そういう映画が人々に見られるようになってから、ますますその葬儀というものに人々が関心を持つようになった。で、生前葬と言いまして、生きてる間に自分のお葬式やっちゃう、そういう人も出るようになったほどであります。でも皆さん、自分の葬式を準備するということが死に備えることなのかといったら、そうじゃありませんね。また死後の世界のことは興味本位にいろいろな人がいろんなことを勝手に想像して、本にしたりしていますけれども、そういうふうに死後の世界のことを勝手に想像をたくましくして考えるということが死に取り組むということでもないのです。私たちはもっと確かな教えに立って生きること、死ぬことを考えていく必要があります。死に勝利し、死の中から復活されたのはイエス・キリストだけです。ですからイエス様が聖書で何とおっしゃっているのか、そこに耳を傾ける必要があります。イエス様はこの例えの中で死後の世界に触れていらっしゃいますが、何をすることが死に備えることだとここで教えておられるんでしょうか。ラザロと金持ちの二人がそれぞれどのように自分の人生と死に向き合ったか、それを比べながらご一緒に考えてみたいと思うのです。今読んでわかりますように、ラザロと金持ちの地上での人生は全く対照的でしたね。金持ちについて19節で、いつも紫布や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていたと書いてあります。細布というのは柔らかいリネンのことです。紫の衣とともに、この時代には裕福な人でなければ身につけることができなかったものです。そのゆえ彼は毎日贅沢に遊び暮らしていました。遊び暮らすと訳されていること、ところはもう少し厳密に訳すと、食べて楽しむと訳すことができます。おそらく毎日お客さんを呼んで宴会をしていたというのでしょうね。食べて楽しむという言葉はルカの15章の放蕩息子の例えの中で、実は同じ言語が何度も使われているのです。放蕩息子の例えの場合は、失われていたものが回復するという、そんな霊的な喜びがあるんですけれども、ここのでの金持ちの食べて楽しむというのは、グルメを楽しむ、この世の話題で時を過ごす、食べて食べるという、そういうことなんでしょうね。ルカ12章に愚かな金持ちというのが登場します。この愚かな金持ちもまた、さあ安心して食べて飲んで楽しめと自分に言い聞かせているんですけれども、同じ言葉です。その楽しみはこの世の一時的な楽しみに過ぎませんでした。食べて飲んでしゃべる楽しみに終始し、そこで神様を思うことはなかったのです。金持ちであること自体が悪いことではありません。富を築くために不正を働いたのでなければ、財産は神様からの祝福賜物でしょうね。聖書にはアブラハムをはじめとして、そういう祝福に預かった人が大勢登場します。イエス様の遺体を葬ったのは裕福なアリマタエのヨセフでありました。パウロの伝道を助けたのは、それこそ ここに出てきました紫布って、ね、出てきましたけれども、その紫布を扱っていた女性実業家のルデアでしたね。ガイオという資産家も自分の家を教会に提供しまして、多くの教会の家主となって教会を助けました。信仰ある資産家は財産が神からの恵みであることを知っておりました。傲慢になったり他を見下したりしないで、神様に信頼して財産を神様のために活用しました。ところがルカ12章の金持ちも、今日のルカ16章の金持ちも、財産を神様から受けたものとして神様に感謝することも、それを他の人とシェアすることもしなかった。自分のためだけに使っていたのです。さあ、一方のラザロはどうでしょう。20節に全身おできの貧乏人と書かれています。貧しくっても健康なら働いて糧を得ることができます。病気のため彼は働くことも体を動かすこともままならない金持ちの家の門前に寝ていたというのです。彼がそこにいましたのは金持ちの食卓のおこぼれにでも預かれれば、そんな願いがあったんでしょうね。21節に金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていたと書かれています。で、この言葉なんですが、私はここを読むときにいつも放蕩息子のことを思い出す。放蕩息子が落ちぶれ果てたとき、どうでしょう。豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。そう書かれていましたね。ラザロの場合も同じです。彼に目を向ける者は誰もいませんでした。金持ちも金持ちの客も自分たちは有り余るほど食べているのに、食べるもののないこの病人を無視したのです。彼のところに来たのは犬だけでした。この犬はもしかしたら金持ちの家の飼い犬だったかもしれません。そうだとしたら犬は文字通り食卓から落ちるものを食べていたんでしょうね。残念ながら犬には食卓から落ちたおこぼれをラザロのところに届ける知恵もありませんでしたし、またその気持ちもありませんでした。アメリカやヨーロッパでは犬はとても可愛がられ、家の中で飼われますけれども、イスラエルをはじめ中東では犬は汚れた動物で家の中では飼われないのです。決して大事にされませんでした。でもラザロは犬以下の扱いを受けている。犬は金持ちの食卓で食べているのに、ラザロはそのおこぼれにも預かれなかった。そんな惨めな姿がここに描かれていますね。ラザロと金持ちの人生はこのように違っていました。でも二人に共通したことがありました。何でしょう。それは二人とも死んだということです。22節、さてこの貧乏人は死んで御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。その後金持ちも死んで葬られた。死は金持ちにも貧乏人にも権力者にも庶民にも等しくやってきます。真の始皇帝は、まあ、また彼だけではありませんが、古代の権力者はその権力によって不老不死を手に入れようとしました。でも結局それによって自分の命を、真の始皇帝などは変なものを飲んで命を縮めているんですよね。どんな権力者も死に打ち勝つことはできませんでした。ラザロが死ぬとその後を追うようにして金持ちも死にました。病気で食べ物もなかったラザロが衰弱して死んでいったのはよくわかります。でも健康で食事も十分にあった金持ちが急に死んだというのは誰もが驚いたでしょうね。その町のニュースになったかもしれません。 でもよく考えてみれば皆さん、私たちの死亡率は 100%、 みんな死ぬわけですから死亡率 100% なんです。私たちはそういったことを普段は意識していません。でも人は死すべきものだということを認めることから、実は私たちが確かな人生を歩んでいく、確かに生きていく、その力が生み出されてくるんです。この例えに出てきます金持ちには豊かな財産がありました。健康がありました。毎日宴会を楽しむ仲間がありました。ソーシャルネットワークがあったわけですね。そんな映画がありますよね。彼は神に頼らずとも生きていけると考えていたんです。しかしラザロには金持ちが持っていたものは何一つありませんでした。彼は神様に頼らずには生きていけなかったのです。また病気の彼は自分の死期が近いということを感じていましたから、より一層神様に近づこうと努力したことでしょう。その体は醜くなっていました。でもその魂はより清められ、美しいものになっていったに違いありません。ラザロという名前には神助けたもという意味があるんです。ラザロは自分の名前のごとく神様の助けなしには一瞬たりとも生きていけなかった。だから神様の助けをひたすら願い求めて生きる、そんな真剣な信仰、へりくだった心、彼はそれを持っていた。その信仰が彼を神に近づけ、死への備えをさせてくれたのです。私たちは誰も貧しさや病気は好みません。できればそういうことは避けたいと思います。でも貧しくなった時、病気になった時、それは私に不幸しかもたらさないのかというと、実はそうではないのです。貧しさや病気が私たちを神様への信仰に導く、天の富と永遠の命に導くために用いられることがある。ヤコブの手紙に、神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛するものに約束されている御国を相続するものにされた、そう書いてあります。素晴らしい言葉ですね。私は今まで貧しくっても霊的に輝いている人、病気でもむしろお見舞いに来る人たちを逆に励ましている人、数多く出会い、また見てきました。皆さん、富んでいようが貧しかろうが、健康であろうが病気であろうが、私たち一人一人は神様への信仰に豊かなものにされようではありませんか。そうやって確かな人生を生き、そのことによって死に打ち勝っていく、そんな死に対する勝利の備えをしたいと、そう思うのです。さて、ラザロと金持ちの二人は死後どうなったでしょう。イエス様の時代、身寄りのない人が死んだ時には葬られることもありませんでした。ヒノムの谷という、まあ今時に言えばゴミ埋め立て地のようなところにその遺体が投げ込まれたのです。ラザロもその一人だったでしょうね。金持ちの方はといえば、それは盛大な葬儀が催され、丁寧に葬られたことと思います。誰も、金持ちはアブラハムの懐に行き、ラザロはハデスに行ったと思ったでしょう。でも実際は逆でした。天使は信仰の備えのできていたラザロのもとにやってきて、彼をアブラハムの懐に導きます。備えのできていなかった金持ちはハデスに向かいます。イエス様はここでお葬式の盛大さと魂の死後の行き先とは何の関係もない、そう言っておられるようです。それを決めるのは信仰です。ラザロの魂はアブラハムの懐に行きました。ユダヤの人々は自分たちはアブラハムの子だ、 そう、自負しておりました。ですから死後は父アブラハムの懐に変えるのだ、そう信じていました。ですからイエス様も死後の幸いな場所をアブラハムの懐として描かれたわけです。自分をアブラハムの子だと自負している人々から見ますと、貧乏人で病気のラザロのような人は神様の祝福から見放された人である、もうアブラハムの子ではない、そう思っていたでしょう。でもイエス様の目にはラザロもまたアブラハムの子だったのです。いや、ラザロのように目に見えるものに頼っている人ではなく、目に見えない神様に信頼してその神様を信じ通した人こそアブラハムの子なのです。アブラハムはその子孫が空の星のように海の砂のように多くなる、神様から約束のお言葉をいただきましたが、でもその時にはまだ後継ぎとなるべき子供を見ていないのです。しかし見ずしてアブラハムは信じました。このようにアブラハムと同じ信仰を持つ者がアブラハムの子です。そしてアブラハムの子はアブラハムの懐に変えるのです。一方の金持ちは死者の世界ハデスで苦しんでいました。金持ちはアブラハムに、私を憐れんでください、ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください、こう懇願するんですが、この願いは叶えられませんでした。それが叶えられないことを知ると、今度は自分のためではなく自分の兄弟たちのために願いますね。父よ、ではお願いします、ラザロを私の父の家に送ってください、私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。アブラハムはこれに対しても、彼らにはモーセと預言者があります、その言うことを聞くべきですと拒否しています。でも金持ちはなおも食い下がっています。いいえ父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。そうかもしれませんね。でもアブラハムはどう言いましたか。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。このアブラハムが金持ちに語った言葉、それはそのままイエス様が、イエス様の教えを嘲笑いイエス様を信じようとしなかった人々への言葉になっているのです。彼らは奇跡を見たら信じてやろう、イエス様に奇跡を求めました。しかしイエス様が目の前で奇跡をなさっても、誰もイエス様を信じました、信じませんでした。それは悪霊の力によって奇跡をしているんだ、そう評価したのです。死人が生き返るというのは奇跡の中の奇跡です。イエス様は何人かの亡くなった人を生き返らせておられます。そして最後にはベタニアのマルタとマリアの兄弟を生き返らせています。死んで4日も経っているのに、その人を墓の中から呼び戻し生き返らせました。しかも皆さん、彼の名はラザロですね。この例えで使われたのと同じ名前の人、イエス様は実際にラザロを生き返らせたのです。でもラザロが生き返ったのを見た人々は悔い改めてイエス様を信じたでしょうか。いいえ、それどころかますますイエス様を亡き者にしようという企みを推し進めていったのです。モーセと預言者との教えというのは、ユダヤ人であれば誰もが街道で聞いていた聖書の教えです。聖書は至るところで永遠の命とそれを受け取る信仰を教えていますから、 誰かが死人の中から生き返って語らずとも、人は聖書によって救いに必要な知識を得ることができるのです。いや、普段語られている聖書の言葉をしっかりと受け止めていなかったら、それによって信仰を養っていなかったら、どんな奇跡が目の前で起こっても、多分人は信じないでしょう。イエス様の時代のユダヤ人と同じです。普段の歩みの中で、私たちが御言葉に導かれていなかったら、いざ死と直面する、そういう大変な時に、なお平安をもってそれに臨めるという保証はありません。ユダヤの社会では家庭で聖書の教育がよくなされていました。また街道では週ごとに聖書が朗読されていました。安息日に街道に行って神様を礼拝するのはユダヤ国民の義務でありました。日常のあらゆるところで神様の言葉を聞くことができました。金持ちはきっと毎週街道に通っていたでしょうから、御言葉を聞いてはいたのです。しかしそれを心の耳で聞くことをしていなかったのです。ラザロは病気のため街道に行くことはできませんでした。しかし、飼って聞き教えられ、心に蓄えられていた御言葉に彼は聞き従いました。皆さん、御言葉をどう聞くか、しかも特別な時ではなく、普段御言葉をどう聞くか、それが私たちの永遠を決定するのです。ラザロと金持ちの例えでイエス様が一番教えようとされたのは、御言葉に聞くことの大切さだったのです。この例えの中では、ユダヤの人々の父アブラハムは、ラザロを生き返らせ、金持ちの兄弟たちのところに行って、そして、お前の兄弟こんなに苦しんでいる、同じ運命をたどることがないようにと、そう説得させたかといえば、そうじゃなかったですね。アブラハムにはそれをすることができなかった。しかし皆さん、すべての人の父なる神様は、それをされたのです。神様は私たちのために、御子イエス様を死人の中から復活させ、私たちに永遠に備えるように、御言葉に聞くようにと、今説得しておられるではありませんか。私たちは、モーセと預言者の教えに加えて、イエス・キリストの福音を持っているのです。十字架と復活の福音を持っているのです。そうであるなら、なおのこと私たちは、御言葉に聞くべきではないでしょうか。ご自分の御子を、御子イエス様を、私たちを死の恐れから解放し、永遠の命を与えるために、使わしてくださった。この神様、そしてそのイエス様の教えに、私たちは聞くべきです。その聖書に教えられている通りにイエス様を信じ、永遠の幸いを受け取る私たちでありたいと思います。聖書に、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですとあります。ご自分の御子を私たちのために使わせてくださった父なる神様の真剣で愛に満ちた言葉に常に耳を傾ける。聞いて、信じて、生きるものになる。神様は私たちにそれを願ってらっしゃいます。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちは聖書以外にも、この地上でよりよき生きることを教える、たくさんの書物を持っています。しかし、聖書の他には、私たちが天の御国に入り、そこで永遠の幸いを得る道を教える書物はありません。あなたは聖書の御言葉によって、常に私たちを永遠の幸いへと招いてくださっています。どうぞあなたの呼びかけを聞き漏らすことがないよう、私たちの耳をあなたの御言葉に向けさせてください。 私たちの身近にある御言葉を無視することがないように、私たちの心を守ってください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。